LJS IR セミナー。この時間は6月29日に開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーから NJS IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。ご出演は NJS 代表取締役社長村上正明さんです。この番組は証券コード2325東証プライム上場 NJS の IR 活動の一環としてお送りします。それでは NJS をご紹介いたします。上下水道を中心とした水と環境のインフラに関するコンサルティング、ソフトウェア、オペレーションなどのサービスを提供しています。健全な水と環境を次世代に引き継ぐをパーパスとして、人口減少、施設の老朽化、災害対応、DX などのインフラソリューションを提案します。それでは村上社長、よろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございます。今ご紹介いただきましたようにですね、私どもは水と環境のコンサルタントということでですね、上下水道を中心にしてですね、いろんなコンサルタント業務をさせていただいております。ご存知のように水っていうのは本当に私たちの生活に、暮らしに欠かせないものになってございます。本当に私たちのこの安全だとか健康だとか、あるいは快適さ、こういったものをですね、支える重要な役割を果たしているというふうに思いますし、またここに来てですね、気候変動の問題が深刻化してきております。で、渇水になるとか、あるいはですね、大雨が降るとかというところでですね、この水にまつわるところのいろんな対策がですね、社会的にいろいろ対応していかなきゃいけない課題が非常に多くなってきているということでございます。そういう中で、私たちがこれまで培ってきた水と環境の技術だとかサービスだとかというものを生かしてですね、こういう地域において、あるいはこの社会においてですね、しっかり支えていく、そういう存在になっていきたいと、その中で企業成長を図っていきたいというふうに考えてございます。で、私たちの具体的な仕事は、先ほども言いましたように、上下水道というのは基本的に自治体が運営してますので、この自治体がやっている上下水道事業を支えていくというんですかね、設計をさせていただいたり、あるいはいろんな調査をさせていただいたりという、いわゆるコンサルティング業務を主体にやっております。しかし、そういう中でもですね、いろいろ新しいニーズが出てきておりますので、ここのところ非常に大きく展開してきておりますのが、こういうインフラの管理に使うですね、ソフトウェアの開発であるだとか、あるいはこういう施設が老朽化してきてますので、こういう老朽化した施設を点検調査するためのドローンであるだとか、ロボットであるだとかですね、私どもはインスペクションというふうに言ってますけども、こういった施設の調査をする技術であるだとか、そしてまた必ずこの上下水道にはお客様がおります。上下水道を使用していただいている市民の方ですね、こういう市民の方にきちっとしたサービスをお届けするというところでですね、カスタマーサービスというのが重要になってきておりますけども、そういう分野でのお手伝いであるだとかですね、そういったところをさせていただいております。お客さんはほとんどがですね、地方自治体でございますけども、最近はこのソフトウェアだとか、あるいはドローンだとか、こういう新しい機器に対してですね、民間のお客様も私どもの技術に注目してですね、私どもの技術を買っていただいているというようなところで、民間のお客さんも少しずつ増えているというのが現状でございます。で、現在のですね、業績でございますけども、非常に堅調に推移しているというふうに私ども考えてございます。で、これは昨年の2023年の連月の業績でございますけども、受注高は約7億円でございます。売上高は220億円ということでですね、営業利益は16億円、純利益は20億円、売上純利益ともですね、過去最高となってございます。で、従業員数は現在1400人ぐらいというところで推移してございます。 で現在の株高でございますけども3800円ぐらいで時価総額は380億ぐらいとなってございまして、まあ、東証プライムで1750社ぐらいありますけども、まあ、その中で1200番から1300番ぐらいのところでですね私どもの会社は位置づけられているということでございます。で海外でございますけども、まあ、実は私どもの会社の一つの特徴は海外の売上が比較的大きいということで、まあ、現在 20% ぐらいが海外の売上でございます。でこれまでいろんな国で対応させていただいてきておりますけども、まあ、90カ国ぐらいでですねこれまで海外実績がございます。でここのところはですねインドの業績が非常にこう伸び事業が伸びております。まあ、インドはですね今急速にこう経済発展しておりますのでですね、でもこの上下水道のこういった水とか環境に関する整備はですね本当にこうスタートしたばっかりでですねこれからまだまだたくさんインドには仕事があるというところでですね力を入れていきたいということで、ございます。まあ、もう一つ海外もやっぱりこの気候変動で大雨が降ったりあるいは渇水が起こったりしてきておりますので、まだこういう分野でもですね私どもが活躍できる水と環境の技術で貢献できる分野はですねまだまだたくさんあるんじゃないかなというふうに思っております。で次に私どもの簡単な会社の歴史とですねそれからちょっとパーパスについて説明させていただきますけども会社は1951年に設立しております。で新しいこう社会を建設するということでですね、まあ、戦後間もない時期ですのでこの上下水道を整備しなきゃいけないとでそのための人材を育成していこうというようなことを基本的に趣旨としてですね私どもの会社は設立されております。でパーパスは先ほどもご紹介していただきましたけども健全な水と環境を次世代に引き継ぐというふうにしております。こう水と環境はですねやはりこの社会のサステナビリティの基盤でございますの でこれはやはり次世代あるいは次の世代まで見据えてですね長い長期的な視点で取り組むということで私どももこの水と環境の問題に腰を据えて取り組んでいくというような覚悟を決めて事業をしているということでですね次世代に引き継ぐというところを謳っております。で現在の事業環境について少し、まあ、ご紹介したいと思いますけども、まあ、先ほど来紹介させていただいてますようにですね日本の上下水道はこの高度成長期にほとんどこう作られてきたというような経緯がありますのでそれから約50年半世紀経ちましてですねやっぱり浄水場も下水処理場もあるいは道路の下に埋まっている管路もですねみんなこう老朽化が進んできてしまっているということでございます。でこの水というのはやっぱり止めることができませんのでこう老朽化した施設をきちっと点検していくそして傷んだ施設については修繕していくあるいは改築していくというようなところがですね今近々の課題になっててですね、まあ、ここら辺の事業にしっかりこう対応していかざるを得ないということになっております。で NGS はここでやっぱりドローンとかロボットを使ってですねそこの部分をより効率的にやっていこうというところで一生懸命努力していると、まあ、こういう会社でございます。そしてもう一つ大きい問題がですねこの自然災害が激化しているということですね。今年もですね能登半島地震がこうございましたけども、まあ、地震もやっぱり定期的にこう大きな地震がこう起こっております。そして雨もですねここのところ非常にこう強い雨がこう頻繁に降るようにこうなってきておりますのでこういった災害対策でこの地域を守っていくあるいは地域を支えている上下水道のインフラを守っていくというところがですねまあ、この事業の中でも非常にこうウエイトが高くなってきているということでございます。まあ、今回の能登半島の地震でもですね、まあ、私どもはかなり現場にで行きましてですね調査するとかあるいはその復旧設計をやるとかということでですね対応させていただいているところでございます。そして雨の問題もですね単にこう降った雨をどうするかということじゃなくて、まあ、私どもが やらさせていただいていますのはこの地域のまあ感度の状況であるとかあるいは土地利用の状況であるとか地形であるだとかですね、まあ、こういったものを よく調査してモデル化してですね、大きな雨が降ったら、あるいは考えられる最大規模の雨が降ったらですね、一体水はどこに流れていってどこが浸水するんだというところをですね、きちっとこうシミュレーションをして、ここが危ない、あそこが危ない、ここを対応しなきゃいけないというところを明確にしてですね、あるいは時には下水管を太くしたりだとか、あるいは雨をためる貯水池を作ったりだとかというような対応をしております。それともう一つ、やっぱりこういった施設の対応だけではとても間に合わない、どうしてもやっぱりこう避難しなきゃいけないという状況がありますので、どこで一体雨が降ってて、どこで一体浸水しているのか、下水管の中は今どうなっているのかというところですね、やはりリアルタイムで把握して、そしてそれをうまく生かしてですね、そして安全な避難につなげていくというようなことが要求されるわけでございます。こういったシステムもですね、私どもで開発して現場で使っていただいているという状況でございます。その他やはり根本的な問題として、温室効果ガスを削減していかなきゃいけないということでの省エネとか再エネ利用とかですね、こういった分野を進めるとか、あるいはもう一つ大きな問題として、人口が減ってくる中でだんだんこの水の利用者がこう減ってきてしまう、収益が減ってきてしまうというような問題あります。ですからより効率的な上下水道システムに切り替えていかなきゃいけないという問題もあるし、それからこういった課題がいっぱい出てきている中でですね、自治体の職員さんそのものもですね、やっぱりここのところ減少してきているということで、自治体の職員業務を支えるような、サポートするようなですね、こういった仕事も今非常にこう増えてきているというような状況でございます。そうした中でですね、今回昨年の8月にですね、こういった状況を踏まえましてですね、オペレーションカンパニーを目指す成長戦略というものを作成し公表させていただいております。で、実はこれは昨年の6月にですね、政府はウォーター PPP というものをこの打ち出しました。で、 PPP というのは基本的にパブリックとプライベートとパートナーシップを組むということの略称でございますけども、官と民が連携してですね、こういった公共サービスをしっかりこう守っていく、維持していくというような体制を作っていこうというような枠組みで、ございます。で、水の分野で、上下水道の分野でここの PPP をしっかり対応していくというスキームがですね、政策がウォーター PPP ということでですね、2031年までにあと7、8年ですけども、水道と下水と工業用水で225件これを実施するということを政府は掲げてですね、今鋭意取り組んでまられているということでございます。で、日本の自治体はですね、今約1700ぐらいございますけども、225件やるって言いますから、1割強の自治体がこういった新しいマネジメントの方式に切り替わってくるだろうというふうに思っています。今がその転換期ということですね。で、ヨーロッパとかアメリカではだいたい3割ぐらいがですね、民営化とかこういった PPP を導入されてますので、それに一歩こう近づいていくと、民間がより積極的にこういった公共サービスに入っていくというような、これからそういう時代になってくるのではないかなというふうに思っております。そしてこのウォーター PPP によりまして、民間が積極的にこのマネジメントに入ってくる、あるいは民間を活用して新しい公共サービスのマネジメントを作っていくという時代になっていくわけですけども、これを大きく流れで見ていきますと、大きなこの公共事業の流れで見ていきますと、最初はその1970年代から始まった建設の時代があってですね、維持管理の時代があって、そして新しいマネジメントの時代を迎えているというような大きな流れで理解することができるんじゃないかなというふうに思っております。で、そういう中でですね、これまで の水道といえば水量、水質、水圧をうまくコントロールして、いつでも蛇口をひねればですね、飲みたい水が使える、 あるいはシャワーが使えるお料理ができるというようなあのサービスを提供するということだったんですけども、まあ、それだけじゃなくてですね、まあ、こういったあの水の供給だけじゃなくて、もっとこの市民とか利用者の方のサービスを上げていく、そのサービスに着目したこういった事業がより重要になってくるんではないかなと。もう技術的な水だけ供給していればいい時代じゃなくて、であの本当に市民の方の暮らしを支えていくっていうところに観点に立ったですね、まあ、新しいサービスを提供していくようなですね、そういう時代にこれからなっていくんではないかなというふうにあの思っております。じゃあその新しいサービスっていうのはどういうサービスなのかということなんですけども、まあ、これはあの今ですね、いろんなこのサービスのあり方がですね、社会全体でこう変わってきてます。まあ、一つは e コマースっていうのが非常にこう発達してきて、あの簡単にですね、ネットで注文ができるだとか、いろんなものが手に入るとか、あるいはこうデジタルサービスによってでいろんなこうあの決済なんかもあのスマートフォン上でできるとかですね、まあ、そういったこのサービスのあり方がここに来て大きくこう変わってきておりますので、まあ、こういうものに対応したこの公共サービスというものも、まあ、今後非常にこうあの望まれていく必要になってくるんじゃないかなというふうにあの思っております。そこで私ども考えてますのは、まあ、しっかりこのカスタマーというところを意識してカスタマーの価値に焦点を当てた、まあ、こういったあの事業にしていく必要があるんじゃないかなということと、それからあのカスタマーと一緒にお客さんと一緒にこう作り込んでいく、作っていく、まあ、今はそういう時代です。公共だけでやる、あるいは事業者だけでやるんじゃなくってユーザーも一緒になってこう取り組んでいく、まあ、そういうあの時代になっておりますので、一緒になって取り組むというような競争ということを重視していきたいということ で一緒に取り組む中であのお客さんと一緒にこう進化していく、発展していくというような観点、そしてそういう中でサービスを拡大していく、事業を拡大していくというような流れに沿ったですね、まあ、こういった事業展開がですね、これからの公共事業でも求められるのではないかと、まあ、その先駆けになりたいというふうに考えております。で、それを整理していきますと、対応すべきもの、これからのこういった水と環境の事業がですね、上下水道事業が対応していかなきゃいけない課題として、一つはお客さんということでカスタマーがあります。それからやはりあの環境問題が深刻になってくる、災害も発生する、あるいは地域においてですね、どんどん人口が減っていく、過疎化していくという問題がありますから、地域とか環境に着目したそこをどうするんだというような、まあ、問題意識で対応していくような観点、そして従来のこの浄水場であるだとか下水処理場であるだとか、あるいはそれを地域の人と結んでいる管路であるネットワークであるだとかですね、こういったインフラにあの注目した着目した取り組みということでですね、カスタマーとそれから地域環境とインフラと、この3つにあの焦点を当てた、この3つをフィールドとして認識した、こういった取り組み事業が、まあ、これから重要になってくるというふうに考えております。単に水ということだけじゃなくて、もう少し幅広くですね、あの捉えたあの事業フィールドというものを、まあ、今後考えていきたいというふうに考えております。それを踏まえてですね、成長戦略というものをあの構成しているわけでございますけども、まあ、大きなコンセプトとしてはこの水と環境のオペレーションをやる、まあ、そういう会社になっていくということで、やはりあの地域における健全な水と環境を作っていくんだというところを基本にしながらですね、具体的な展開分野としてはこの地域環境に焦点を当てた分野、それからお客様、カスタマーに焦点を当てた分野、そして従来からやっているあの水と環境のインフラに焦点を当てた、こういった分野にですね、しっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。で、NJS にはですね、これまでやってきたコンサルティングだとか、あるいはここに来て強化しているソフトウェアの事業であるだとか、そしてこのドローンなんかを展開してきたインスペクションのサービス、それから カスタマーサービス、まあ、こういったものがこうございますから、こういったリソースをうまく生かしましてですね、しっかりこのオペレーションカンパニーの課題に対応する、まあ、こういった事業を作っていくと、まあ、それで成長していくというところを今展望しておるところでございます。そしてこういう成長戦略を推進していくのはですね、何といっても人材でございます。で、人手不足社会というふうに言われておりますけども、最終的な価値を生む技術的な価値であるだとか、お客様に対する価値であるだとかですね、あるいは経営面での経済的な価値を生むのも最終的には人によってるんじゃないかというふうに、私ども会社の創立以来そういう考え方を基本にしております。ですから人を、人材を最もこう重視して大切にして育てていくというところをですね、これまでもやってきました。で、やはりここへ来てですね、コンサルタントからオペレーションカンパニーになるということでですね、大きくこの事業に対するお客様に対するですね、スタンスがこう変わってきておりますから、それに合わせてそれに対応できる、まあ、こういう人材をですね、育てていかなきゃいけないという強い意識、それからまた業界の再編、あるいはこの業界の環境がですね、これまでお役所がやってた仕事がかなりこう民間がの対応にこうなってくる、切り替わってくるという、まあ、その受け皿的にね、サービスが求められるわけですから、ここの部分はやはり人材をですね、やっぱり急速にこう増やしていかなきゃいけないと、今まで役所がやってた仕事を受けられるようなですね、体制に持っていかなきゃいけないということでですね、人を増やしていく、それからこういった仕事に対する意識を高めていくというようなところをですね、中心に置いてですね、この人的資本戦略というものを進めていきたいと。で、もちろん働きやすい職場を作るとか、あるいは人を多く集めるわけですから、競争力のある報酬を出すとかですね、まあ、こういった制度改革、報酬改革、まあ、こういったものもですね、並行して進めてまいりたいというふうに考えています。次にこういった成長戦略をどういうスケジュール感で、どういうマイルストーンでこう進めていくのかということでございますけれども、この国が進めているウォーター PPP のスケジュールとしては、この24年から26年ぐらいがこう準備期間というふうに設定されております。で、具体的にこう事業がスタートします、開始されますのが大体27年ぐらいからというふうに予定されております。まあ、それに合わせてですね、当社もこの3年間はしっかりした準備期間として、投資をしていきたい、人材を確保していきたい、体制を作っていきたいというふうに思っております。それともう一つですね、自治体は27年からこういう新しいマネジメントの体制を作っていくわけですけども、どういう体制を作ったらいいのかとか、 PPP でもいろんなタイプのこの事業スキームがありますから、どういうスキームがいいのかというところはですね、やっぱり我々コンサルタントはしっかりこうサポートしていかなきゃいけない、カバーしていかなきゃいけない、まあ、こういう分野でございますので、そこの自治体の PPP への移行に対する支援活動、導入支援業務ですね、まあ、ここもですね、この3年間でしっかり対応すると、まあ、こういう業務がぐっとこうまた増えてくるというふうに思っております。で、2030年ぐらいでですね、まあ、一つの区切りがつきますから、そこから先はですね、このウォーター PPP で培ったこの官民連携事業、運営事業ですね、オペレーション事業をベースにしてですね、ただ単にこの上下水道の水分野だけでなくてですね、もっと幅広い道路であるだとか、橋であるだとか、あるいは空き家対策であるだとかですね、幅広いこういう公共サービスに対応できる、まあ、そういう会社になっていきたいというふうに考えております。で、その具体的な数値目標、業績目標ということで、ございますけども、2030年の、まあ、目標につきましては、まあ、現在の220億の 売上の 1.5 倍の330億ということで設定させていただいております。で、中間期の2026年については250億円ということでございます。で、これを支える従業員につきましては現在1400人ぐらいですけども、これを2030年はには2000人まで増やしていきたいというふうに計画してございます。あと最後ですけども、配当につきましてはですね、この間一貫してですね、8年ぐらいになりますかですかね、増配を続けさせていただいております。だいたい年5円、あるいは平均にしますとだいたい10円近く、業績に合わせてですね、配当を増加させて増配させていただいております。で、現在はですね、年間計画の配当の予定がですね、1株当たり90円ということで、配当成功につきましてはだいたい 40% から 50% ということでございます。で、 NJS は公共事業に対応している、水と環境に対応させていただいてます。いわゆるそのパブリックカンパニーというところをですね、強くこう意識してですね、対応させていただいております。ですから、こういった公共事業あるいは水と環境の問題に関心を持っていただける、こういった株主様にできるだけ安定してですね、しっかりした利益還元を行うということをですね、基本方針としてですね、この株主還元というのを図っていきたいと考えております。そして株主優待制度もですね、昨年からやっておりますけども、今年の6月末の基準日からはですね、私どもの事業に非常にこう密接な関係している下水汚泥を活用した農業がございますけども、この下水汚泥を活用した農業でこう収穫しましたトウモロコシなんかをですね、これ循環育ちっていうふうに言ってますけども、この株主還元の商品としてですね、提供させていただいております。非常に糖度の高いトウモロコシで好評でございます。ぜひご賞味いただければというふうに思っております。以上で私ども NJS の株主様に対するご説明を終了させていただきます。最後までご清聴いただきありがとうございました。本当に私どもは水と環境を守っていくんだと、地球環境を守っていくんだという高い理念とビジョンを持ってですね、取り組んでおります。ご理解とご支持をいただければ本当に幸せでございます。一人でも多くの方にご理解いただいてですね、ご支援をいただける、こういったお気持ちを持っていただけるということであれば本当に幸せでございます。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
村上社長、どうもありがとうございました。本日は NJS のことがよく分かりました。 NJS IR セミナー、ご出演は証券コード2325東証プライム上場 NJS 代表取締役社長村上正明さんでした。皆さん盛大な拍手をお願いいたします。
NJS IR セミナー。この番組は証券コード2325東証プライム上場 NJS の IR 活動の一環としてお送りしました。